長井花風作、枯葉の木。己にも飽きた姿ややれ場所を。高位三人の句である。江戸の富豪、佐伯高位が、老いに至って家を失い、木更津に隠れ住んだ時の句である。時世の作だとも言い伝えられている。ある日、私は台所の流しで一人米を研ぎながら、ふと半ば開けてあった窓の外を見たとき、やれ垣の上に隣の庭のイチジクが枯れ葉をつけた枝を差し伸ばしているのを見て、なんという汚らしい枯れ葉だろう、と思った。枯れ葉の中にあんな汚らしいのがあるだろうかと思うにつけて、ふと、好意の句が胸に浮かんだのである。しなびて塵もせぬ一軸の枯れ葉は全く汚らしい。時節は11月の初め、小春の日陰に八つ出の花はキラキラと輝き、木黒の葉は艶を増し、楓は霜に染まり、散るべき木の葉はもう大抵散ってしまった後である。しかるに、いちじくの葉は、しおれながらに黄みもせず、薄い緑の汗果てた色さえ残しながら、濡れた紙くずの捨てられたように、枯れ枝のところどころにへばりついている。洗いざらしのぼろきれよりも、なお汚らしい。この姿に比べると、大きな芭蕉の葉の、ずたずたに裂かれながらも、だらりと緩やかに垂れ下がった形には、大然自若とした態度が見える。悲壮な覚悟があるように見える。世に豪奢を誇った行為が、晩年、落魄の考えを託するに、やれ芭蕉を選んだのは、はなはだ妙である。私は、その着眼の奇形にして、その比喩の巧妙なるに驚かねばならない。その調べの合法なることは、途半仙を思わしめる。私もすでに久しく己の生涯には飽き果てている。日々の感慨には、あるいは行為のそれに似たものがあるかもしれない。しかし、私にはやれ芭蕉の大きく緩やかに自滅の覚悟を暗示するような態度は、まだなかなか学ばれていそうにも思われない。ぼろきれよりも汚らしい惨めな一軸の枯れ葉が、私には身分相応であろう。私は南京米をゴシゴシ研ぎながら、いちじくの枯れ葉を眺め、飽き果てし、身に似たりけり。と口ずさんだが、後の五時に行き詰まって、そのままよしてしまった。赤坂氷川神社の樹木の茂った崖下に、寺がある。墓地に、六門線の紋章を刻んだ大名の墓が、いくつも倒れている寺である。本堂の前の庭に、大きな芭蕉の黄ばんだ葉の垂れ下がった下に、白い野菊の花が咲き乱れ、真っ赤なハゲ糸が四五本、危うげに立っていた。ある年の、ある日に試みた散歩の初見である。渓頭に、何を悟らん、寺の庭。枯葉のことを思うと、冬枯れした露滴の果てしなく、目の届く限り立ち続いた寂しい川の景色が目に浮かんでくる。金ヶ淵のあたりであった、冬空の寒げに暮れかかる放水路の包みを、一人、 とぼとぼうつむきがちに歩いていた時であった。枯れ足の中の水たまりに、酔いの明星がぽつりと浮いているのを見て、覚えず歩みを止め、夜と共にその光のいよいよさえてくるのを、何とも知れず眺めていたことがあった。何年前のことであったやら、今思い返して、その年の日誌を繰り開いてみると、詩のようなものが書いてある。葦の枯葉、葦の枯れ茎、葦の枯れ穂ももろともに、そよげる中の水たまり、短き冷やし、傾きて、早立ちこむる夕霞。遠き眺めのけぶれるに、水のたまりに黄昏の、名残の空の漂える、鏡の主に星一つ、酔いの明星ただ一つ、影鮮やかに輝きぬ。風さっとたもとを吹くとき、見渡す枯れ足、にわかに騒ぎ、眠りし小鳥も飛び立つに、よどみし水に明星の、影は動かず、さえゆきぬ。寂しさ、悲しさ、騒がしさ、その底に一つ、動かぬ星の影。若き人は望みの光、平和の光と見もやせん。されど、我すでに幾度か、惑わしの影を追いけん。今我、望みを抱かざれば、また、幻の影を見ず。吹け、吹けよ、夕風。葦の枯れ葉、枯れ茎、枯れ穂を吹け。枯れし者、色なき者、死せし者皆一切に、驚き騒ぐ響きに紛れ。我は一人、泣かんとす。暮れゆく河原の冷たき石の上に。蓮の葉の枯れたのは、日本画家の好んで描くところである。水の中に倒れて、その葉もすでに朽ち、折れた茎の乱れ立つ中に、空になった蓮の実のところどころに残っている形には、古丹の趣が味わい得られるからであろう。冬枯れの忍ばずの池を思うとき、私は大貝先生が小説雁の末節に用いられた女系の筆法を思い起こさねばならない。文例はここに掲げない。読者よろしく、その書についてこれを見よ。古本を買ったり、虫干しをしたりするとき、本の間にイチョウや朝顔の葉の挟んだままに枯れているのを見ることがある。いかなる人がいかなるとき、蔵書を愛するのあまりになしたことか。その人は世を去り、その書は点々として知らぬ人の手より、またさらに知らぬ世の知らぬ人の手に渡ってゆく。シミを防ぐイチョウの葉、朝顔の葉は枯れ干されて、シミと共に髪よりも軽く窓の風にひるがえって、ゆくところを知らない。1946、昭和21年、9月、来訪者。